奈良県議会だより第31号発行奈良県議会編集議会広報委員会平成28年12月1日発行郵便番号 630-8501 奈良市上王子町30番地電話074227-8964奈良県議会だよりは年4回6、8、12、2月の発行予定です。無料通信アプリによる配信。スマートフォンやタブレット端末で無料アプリ奈良プラス、町色、奈良 e-books をダウンロードすると奈良県議会だよりを読むことができます。選挙区内における公電廃止に関する申し合わせについて、県議会では公職選挙法を遵守し、挙例廃止の実を挙げるため、選挙区内の公電を一切行わないこととしています。目次議会トピックス。がん検診を受けよう、啓発キャンペーンが行われました。21ページ。9月定例県議会。予算審査特別委員会を開催。決算審査特別委員会を開催。代表質問。一般質問。国への意見書。9月定例県議会議案等の議決結果。22ページ。高校生議会が開催されました。23ページ。紀伊半島3県議会交流会議が奈良県で開催されました。24ページ。第13回近畿6府県議員交流フォーラムが大阪府で開催されました。25ページ。議会トピックス。がん検診を受けよう啓発キャンペーンが行われました。奈良県がんと向き合う日の10月10日に、近鉄大和西大寺駅周辺及び奈良ファミリー周辺で、がん検診を受けよう街頭啓発が県民会議関係者及び12名の議員により行われました。また、街頭啓発の後、奈良県歯科医師会館において、がん検診を受けよう奈良県民会議総会が開催されました。総会では、平成28年度の県の取り組み、及び会員取扱方針等の紹介や、がん検診に関する知事表彰式が行われ、その後、諏訪中央病院名誉院長の鎌田稔氏による講演会が開催されました。9月定例県議会第325回定例県議会が9月16日から10月7日までの22日間の日程で開催され、議会に上提された議案について、荒井知事から提案理由説明が行われました。9月23日、26日、27日、28日の4日間にわたって、代表質問及び一般質問が行われ、県政全般について質問し、活発な議論が行われました。会期中には、予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会が設置され、 付託された議案の審査が行われました。閉会日には継続審査となった4議案を除き、知事から提案のあった平成28年度一般会計補正予算などの議案について、原案通り可決・承認並びに報告受理されました。予算審査特別委員会を開催。平成28年度一般会計補正予算案、条例案、請負契約の締結などの付託議案を審査するため、山本信明議員、創成奈良を委員長、田中忠光議員、自由民主党を副委員長とする予算審査特別委員会が設置されました。委員会は9月29日から10月4日まで開催され、各委員から活発な質疑があり、知事をはじめ関係者から詳細な説明が行われました。審査の結果については、いずれも原案通り可決・承認されました。また、報告案件については、詳細な報告を受けました。予算審査特別委員会委員、定数10名、委員長、山本信明、創成奈良、副委員長、田中忠光、自由民主党、委員、池田紀久、自由民主党、中川隆、日本維新の会、井岡正則、自由民主党、藤野義嗣、民進党、清水努、日本維新の会、岩田国男、自民党なら、粒谷友志、自民党なら、山村幸穂、日本共産党。決算審査特別委員会を開催。平成27年度、奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分及び決算。奈良県病院事業費特別会計決算及び奈良県歳入歳出決算の認定。健全化判断比率及び資金不足比率の報告について審査するため、中村明議員、自民党奈良を委員長、大国正弘議員、公明党を副委員長とする決算審査特別委員会が設置されました。なお、これら4議案は、その内容を調査し、慎重に審査するため、継続審査とされ、議会閉会中の10月11日、12日、13日、14日、17日の5日間にわたり、委員会が開催され、各委員から活発な質疑があり、知事をはじめ関係者から詳細な説明が行われました。決算審査特別委員会委員、定数11名。委員長、中村明、自民党なら、副委員長、大国正弘、公明党。委員、亀田忠彦、自由民主党。伊奥美里、民進党。川田博史、日本維新の会。西川ひとし、自民党なら。中野正文、自由民主党。乾博之、自民党なら。宮本二郎、日本共産党。今井光子、日本共産党。梶川健治、創成奈良。代表質問。認知症の方への対応について。 大国正広議員、公明党。問い。若年性認知症の本人や家族は特有の課題を抱えておられ、十分な支援が必要と考えるが、県ではどのような取り組みを行っていくのか。答え。若年性認知症の方は、仕事継続の難しさに直面したり、経済的に困窮したりすること、原因疾患が多様で診断が難しいことなど、高齢者とは異なる固有の課題を抱えている。県では若年性認知症に関するワンストップ相談窓口として、若年性認知症サポートセンターの設置を目指しており、現在、若年性認知症の支援に先駆的に取り組んでいる NPO 法人等関係者の協力を得ながら、センターのスキーム作りに取り組んでいる。認知症は社会全体で取り組むべき課題であり、医療・介護の専門職、市町村、地域・住民等と連携して、年代を問わず、認知症になっても安心して暮らし続けられる奈良県のコミュニティづくりに努める。その他の質問項目。県内消費の拡大。地域包括ケアの推進。健康寿命日本一に向けた取り組み。平城宮跡周辺の街づくり。食品ロス削減。県立学校の老朽化への対応。国民文化祭実行委員会及びロゴマークの随意契約について、川田博議員、日本維新の会。問い。全国の国民文化祭において、ロゴマーク作成は公募を行い、金額も2万円から5万円。東京オリンピックでも100万円だが、なぜ奈良県だけ500万円もかけないと目的を達成できないのか。その合理的理由は何か。答え。ロゴマークの位置づけは、イベント、大会等によって異なる。来年実施する国民文化祭は、日本文化の源流を探るなど、本県ならではの理念を設定し、さらに全国で初めて障害者芸術文化祭と一体開催するものである。大会を成功に導くには、現状必ずしも知名度が高いとは言えない国民文化祭について、力を入れて周知定着を図る所存で、そのためには、ロゴマークの役割は極めて重要である。このロゴマークは、開催期間だけでなく、開催後も継続して様々な機会に有効活用でき、奈良県に経済波及効果をもたらす可能性が見込めることを期待している。比較すべき類例は、平城遷都1300年記念事業におけるシンボルマーク500万円、マスコットキャラクター550万円であり、その後、経済効果を発揮している。そのような効果を期待しての発注だったと理解しており、特段の問題はない。その他の質問項目。奈良県における砂防指定地等の現状。奈良県砂防指定地違反指導マニュアル策定の効果等。生駒市西松ヶ丘市内における違法盛土行為に対する県の対応。奈良県庁における情報公開制度の運用。平成28年6月議会で取り上げた5月に掲載された読売新聞の記事内容の審議。県土マネジメント部が所管する 災害復旧事業の要件及び運用状況。総務警察委員会の答弁で、ロゴマークの契約金額が500万円の高額になった要素の答弁。農業政策について、中村明議員、自民党なら。問い、歴史・文化資源が豊富で、自然景観にも恵まれている、奈良食と農の魅力創造国際大学校、ナフィックと、その周辺地域のポテンシャルを生かした拠点整備に対する知事の所見を伺いたい。答え。昨年9月にプレオープンしたナフィックの実践棟であるオーベルジュ・ド・プレザンス・桜井は素晴らしい眺望と地元野菜を使った美味しい食が好評で順風な滑り出しができたと感じている。現在この追い風を受けてナフィックのさらなる機能強化を図るセミナーハウスの設置や、にぎわいの拠点となる直売所のほか、本県が取り組んでいる漢方のメッカ推進プロジェクトの成果を生かす集客施設を基本とするナフィックを核としたにぎわいづくりの検討をしている。その他の質問項目。今後の財政運営。滞在型観光の推進、奈良県地域医療構想、福祉の充実、学習指導要領の改定に向けた取り組み。奈良市における JR 新駅を中心としたまちづくりについて、池田紀久議員、自由民主党。問い。奈良市八条大安寺周辺地区における JR 新駅を中心とした街づくりについて、どのような街づくりを目指しているのか、また今後の展開をどのように考えているのか。答え。本地区は鉄道と高速道路の交通結節点となる奈良県で初めての場所となることから、非常に大きな発展性を秘めており、今後、奈良市南部の新たな地域拠点になると考える。このため、JR 新駅周辺には、住宅だけでなく、商業施設や交流施設、観光施設など、地域拠点にふさわしい民間施設を誘導できるよう、奈良市とともに土地利用計画などの検討を行う。また、国際文化観光都市としての魅力を高めるよう、観光面での取り組みも必要と考える。今後とも関係機関による連携体制の下で、まちづくりが着実に力強く進捗するよう取り組む。その他の質問項目。働き方改革。大和川におけるソフト・ハード両面からの総合的な防災対策。第32回国民文化祭奈良2017。第17回全国障害者芸術文化祭奈良大会。地方独立行政法人奈良県立病院機構の経営状況。奈良県産農畜産物のブランド化の推進と戦略的な販売プロモーションの強化。大宮通りプロジェクトの推進。新警察本部長の所信。関西広域連合について。田尻匠議員、民進党。問い。現在は部分加入しているが、全部加入するべきだと考える。 関西広域連合との関係のあり方について、知事の所見を伺いたい。答え。本県の関西広域連合への加入にあたっては、連携・協働の効果がある分野については進め、効果が少ない分野や、本県の自主性を阻害する分野については進めるべきではないと考え、広域防災と広域観光、文化、スポーツ振興の2分野に部分加入した。したがって、加入していない分野については、現状では本県にとっての具体的な効果があまり大きくなく、本県独自業務で行うのが適切だと考えている。加入してみて、厚生、府、県、市、それぞれの立場で考え方の相当異なる部分もあることがわかり、一方、部分加入であっても、本県の意向が十分反映されることも分かってきたので、現在の関係のままで良いと考えている。その他の質問項目。自転車利用安全条例の制定。公共交通を利用される観光客の誘致による地域活性化の促進。奈良県働き方改革。世界的に活躍された奈良県ゆかりのスポーツ選手の指導による学校教育の充実。公共交通機関の乗車客の安全確保と国際テロ対策。大和川流域総合治水対策について、太田篤議員、日本共産党。問い、浸水常習地域での減災対策について、局所的な対応にとどまらず、上下流が連携した取り組みが重要と考えるが、県はどのように取り組んでいくのか。答え、昭和58年度以降、3回以上浸水のある96地域を浸水常習地域と定め、対策を減災対策緊急プログラムとし、減災対策に取り組んでいる。昨年度末までに暫定的な対策も含め、57地域で完了している。しかし、プログラムは局所的な対応になる傾向にあるため、浸水常習地域のある支川流域において、県と市町村が連携し、ため池の治水利用や雨水貯留施設の整備、水田貯留の促進などにより、降った雨を一時的に貯留する取り組みを進めている。こうした取り組みを一層着実に推進するため、総合治水に関する条例の検討を進めており、市町村が連携・協力して取り組む場合には、県が奈良モデルによる支援を考えている。その他の質問項目。公共交通。介護保険制度における総合事業。河川の安全対策。特別支援学校の充実。通級指導教室の充実。公立学校へのエアコン設置。南部・東部振興対策について。山本信明議員。創生奈良。問い。南部・東部地域への移住・定住を促進するために、県はどのような取り組みをしているのか。また、今後新たな雇用の創出に向けて、どのような取り組みをしていくのか。答え。まず、林業は、A、B、C 材の搬出により、多用途に供給する林業への転換を推進し、 豊富な森林資源を県産材製品として流通させることにより、地域産業の活性化、雇用創出につながるものと考えている。また、南部・東部地域への企業立地には、加算金を加えた補助金の交付や、京奈和自動車道の利便性をアピールし、IC 周辺の企業立地をさらに進めたい。加えて、働く場所を選ばない方などをターゲットに、誘致や拠点整備を行ってきた。今後は、地域資源を活用した新ビジネスを開発する先駆的なプロジェクトを推進する。具体的には、都市部の若者からビジネス提案を受け、その起業を支援。民間企業と連携し、プロジェクトを開発、及びそのプレイヤーを募集、要請。同地域の既存事業者への販路拡大の支援などである。その他の質問項目。ストレスチェック制度の実施。社会福祉法改正に伴う社会福祉法人制度改革への対応。食を通じた健康づくりの取り組み。随意契約の適正な執行。第32回国民文化祭奈良県実行委員会のロゴマーク制作業務委託にかかる住民監査請求。